2、市政情報。お知らせ。岸和田市政100年、岸和田祭り特別栄光。問い合わせ、観光課、電話 423-9486。9月3日日曜日。時間、正午から午後2時まで。場所、堺阪南線岸和田本町交差点から、タコ地蔵駅下がり交差点まで。今年もだんじり祭りの季節が近づいてきました。9月3日日曜日、祭礼町会連合会が発起人となり、岸和田市政100年岸和田祭り特別栄光及び式典が実施されます。旧市22町のだんじりが堺阪南線に集結します。当日は道路の通行制限が実施され、その際は消防車と救急車がスムーズに出場できるよう、消防署記式文書の機能を中央小学校へ移動します。ご理解ご協力をよろしくお願いします。祭礼時の交通規制等にご協力ください。9月3日日曜日の岸和田市政100年岸和田祭り特別栄光。3日日曜日。15日金曜日の試験引きと、16日土曜日、17日日曜日の祭礼時は、交通規制等を実施します。車の利用は控えていただくよう、ご協力をお願いします。問い合わせ、岸和田警察署交通課、電話 439-1234。居住者等車両の証の申請。規制区域内に車庫があり、9月3日日曜日、15日金曜日、16日土曜日、17日日曜日に車を使用する人に、居住者等車両の証を交付します。希望する場合は申請してください。申し込み問い合わせ、8月25日金曜日から27日日曜日までに直接、岸和田旧市地区は、午後1時から5時までに、岸和田年番本部、だんじり劇場、北町 14-3 へ、電話 438-6242、春木地区は午後6時から9時までに、春木年番本部、春木王将次長 10-19 へ、電話 070-1046-1740、祭礼に伴う道路工事などの規制。祭礼前後の期間は、次の通り道路工事などを規制します。9月の祭礼時期は、8月26日土曜日から9月18日祝日まで、8月25日金曜日までに本復旧が完了できない工事も不可。10月の祭礼時期は、9月23日祝日から10月9日祝日まで、9月22日金曜日までに本復旧が完了できない工事も不可。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、建設管理課道路管理担当、電話 423-9497。 第35回浜田清涼賞受賞者が決定しました。問い合わせ、郷土文化課、電話 423-9688。 浜田清涼賞は、本市にゆかりが深く、考古学の先駆者として偉大な功績を残し、多くの後進を育成された浜田耕作、郷清涼博士の没後50年にあたる1988年に、岸和田市文化賞条例に基づき、本市と朝日新聞社が創設しました。博士の業績を称えるとともに、我が国における考古学の振興に寄与する目的で、業績のあった新進の研究者や団体を広く選考し表彰するもので、今回で35回目を迎えました。受賞者、辻田純一郎氏、50歳。現職は九州大学人文科学研究院准教授。学位、博士、比較社会文化。業績、古代教の分析による 古墳時代を中心とした考古学的研究、主な論著、鏡と初期大和政権、水蓮社2007、道慶教と和の豪王の時代、道政社2018、鏡の古代史、角川選書2019。受賞式は9月24日日曜日、午後1時にマドカホールで。なお、記念シンポジウムの内容などは決まり次第お知らせします。ご存知ですか？電子図書館。問い合わせ、図書館本館、電話 422-2142。私立図書館では、パソコンやスマートフォンとインターネット環境があれば、いつでもどこでも電子書籍が利用できる、岸和田市電子図書館を開設しています。例えば、旅行などに出かける前に、ガイドブックの電子書籍を借りておけば、荷物にならず現地で利用できます。また、期限が来たら自動的に返却されるため、返却忘れがありません。図書利用券を持っていない人や、有効期限切れの人は、先に登録・更新の手続きが必要です。詳しくは、図書館ホームページをご確認ください。
住居表示を実施します。住所をわかりやすくするため、次の通り住居表示を実施します。住居表示前の神津屋町、極楽寺町、幡町、八田町、流れ木町、及び真上町の各一部は、新しい町名、神津屋町一丁目から三丁目、新設、になります。実施日は12月4日月曜日です。該当区域のご家庭や事業所を調査員が訪問し、住所や世帯員、事業所名などをお聞きします。訪問開始は8月下旬を予定していますのでご協力をお願いします。世帯調査済みのご家庭及び事業所には実施日の約1ヶ月前に新住所を通知します。実施日以降は新しい住所をお使いください。問い合わせ、市民課住居表示担当、電話 423-9452。水道料金の基本料金及び重量料金を 30% 減免します。市民や事業主の皆さんの経済的負担を軽減するため、水道料金のうち基本料金及び50立方メートルまでの重量料金について 30% 減免します。減免にあたり手続きは不要です。下水道使用料は減免対象外です。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、本市と給水契約をしている世帯と事業所。ただし、観光庁、臨時用、船舶用を除く。減免期間、8月から11月検針分。問い合わせ、上下水道局料金課、お客様窓口。電話、423-9593。奨学金返還金額の一部を助成します。対象奨学金や申請方法など、詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。対象、次の1から7の要件をすべて満たす人。1、4月1日以降、市内企業等に新規に正規雇用をされ、市内事業所で、6ヶ月以上就業、または就業予定で、かつ申請日時点で雇用継続中の人。2、大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している人。3、来年3月31日時点で年齢が39歳以下の人。4、申請日時点で市内に住所を有し、 5年以上定住する意思がある人。5、資税を滞納していない人。6、奨学金返還に関する他の助成金を受けていない人。7、暴力団員、または暴力団密接関係者でない人。なお、公務員及びそれに準ずる人は除きます。対象奨学金、日本学生支援機構等が貸与する奨学金。申請期間、来年1月4日木曜日から2月29日木曜日まで。助成金額、今年返還した奨学金返還金額の3分の2以内で、上限12万円、1000円未満切り捨て。問い合わせ、産業政策課労働政策担当、電話 423-9621。 公共施設の使用料が変わります。市では平成28年5月に策定した岸和田市受益者負担基本方針に基づき、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保するため、公共施設の使用料の適正化を順次進めています。来年4月1日から町づくりの館、大沢山荘、浜老人集会所の3施設の使用料が変わります。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。各施設の問い合わせ、所管課をお知らせします。まちづくりの館、観光課観光振興担当、電話 423-9486、 大沢山荘、農林水産課農林水産振興担当、電話 423-9488、浜老人集会所、福祉政策課高齢福祉担当、電話 423-9527。 以上です。岸和田市上下水道事業におけるインボイス制度への対応。10月1日から消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式、インボイス制度が導入されます。本市上下水道局では、適格請求書発行事業者、インボイス事業者の登録を行いましたのでお知らせします。登録番号は次の通りです。岸和田市上下水道局、上水道事業、T48002001208。 岸和田市上下水道局、下水道事業、 T58002001207。 以上です。水道料金等の適格請求書、インボイス対応。本市上下水道局では10月検診分から検診お知らせはがきを適格請求書、インボイスとして発行します。検診時にポストなどに投函している水道使用水量等のお知らせ、検診票はインボイス対応していません。必要な人には検診お知らせはがきを郵送しますのでご連絡ください。なお、漏水による料金減免等により請求額が変更になる場合は別に対応いたします。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、上下水道局料金課お客様窓口、電話 423-9593。 副市長に弾見博樹氏。問い合わせ、秘書課、電話 423-9406。 令和5年第2回定例市議会で副市長選任の同意を得ました。任期は 令和5年7月3日から4年間です。経歴、平成2年4月、農林水産省に入省。平成26年4月、農林水産技術会議事務局研究開発官。平成27年9月、厚生労働省職業能力開発局、能力開発課長兼復興庁統括官付。平成29年7月、厚生労働省人材開発統括官付参事官兼復興庁統括官付。平成30年4月、国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構理事。令和4年4月、国土交通省北海道開発局次長。また、農業委員任命の同意を求めること、及び人権擁護委員候補者の推薦の同意を得ました。農業委員、今本和成氏、大島光一氏、楠本忠夫氏、呉光一郎氏、坂田正幸氏、谷口俊信氏、塚本俊夫氏、西川徳義氏、西村隆明氏、原義行氏、東昭夫氏、藤原一郎氏、南佳代子氏、米本匠氏、以上です。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 423-9704、人権擁護委員候補者、亀井長雄氏、谷藤栄一氏、沢敦子氏、田中信子氏、馬場由美子氏、秋田民恵氏、鈴木八重氏、谷圭介氏、ドンガ真嗣氏、広野博子氏、古松和明氏、以上です。問い合わせ、人権男女共同参画課人権推進担当、電話 429-9833。
岸和田市狩猟免許取得促進事業を実施します。有害鳥獣による農林産物への被害対策として、有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許を取得するための補助を実施します。申請方法など詳しくはお問い合わせください。申請は年度内1回に限ります。対象市内在住者。補助金額、公益社団法人大阪府猟友会が実施する狩猟免許試験予備講習会の受講料に相当する経費。問い合わせ、農林水産課農林水産振興担当、電話 423-9488。 入札参加資格審査申請追加を受け付けます。令和5年度の1、工事建設コンサルタント、2、物品、3、業務委託の入札参加資格審査追加申請を受け付けます。申請には市の指定書類の提出が必要です。要領と様式は市ホームページからダウンロードできます。申請書の提出は郵送のみとします。1の工事建設コンサルタントは令和5年度、2の物品と3の業務委託は令和4年度5年度に登録済みの事業者は今回の申請は不要です。期間、9月1日金曜日から7日木曜日まで、消印有効です。問い合わせ、契約検査課。1の工事建設コンサルタントは工事契約担当、電話 423-9547。 2の物品は物品契約担当、電話 423-9548。 3の業務委託は業務委託担当、電話 423-9552 まで。 第36回比較平和資料展。風化しつつある戦争、紛争に関する資料の数々を展示することで、戦争の悲惨さ、平和の尊さを改めて認識していただく契機となるよう、比較平和資料展を実施します。日時、8月2日水曜日から6日日曜日の午前10時から午後5時半まで、最終日は午後5時まで。場所、自然会館。展示内容、パネル展。沖縄戦、沖縄で地上戦が行われたことをご存知ですか？本市小中学校での平和学習に関する作品、戦時中の現物資料ほか、問い合わせ、自治振興課、自治振興担当、電話 423-9436。9月1日金曜日は大阪880万人訓練。訓練を機に災害発生時の行動を考えてみましょう。当日は府、市から緊急速報メールを送信します。マナーモードでも音が鳴ります。なお、緊急速報の受信対応機種や設定方法は各携帯電話会社へお問い合わせください。午後1時33分に府から、府内にある携帯電話に緊急速報メールを府から送信します。問い合わせ、府民お問い合わせセンター、電話 06-6910-8001。午後1時35分に市から、岸和田市域にある携帯電話に緊急速報メールを市から送信します。問い合わせ、危機管理課、電話 423-9437。 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験。対象、次の1から4のいずれかに該当する人。1、就学義務猶予免除者、または就学義務猶予免除者であった人で、来年3月31日までに満15歳以上。2、保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ来年3月31日までに満15歳以上に達する人で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの。3. 来年3月31日までに満16歳以上。ただし、1と次の4に掲げる人を除く。4. 日本国籍を有しない人で、来年3月31日までに満15歳以上。試験。国語、社会、数学、理科、英語試験を10月19日木曜日に大阪市中央区の府立労働センターで、願書受付、教育センターで配布する受験案内に記載の出願書類を9月1日金曜日、当日消印有効、郵送で文部科学省障害学習推進課へ、問い合わせ、教育センター、電話、426-1001。草木の適切な管理を。私有地から道路にはみ出した草木は通行の妨げになるだけではなく、事故の原因になることがあります。市では私有地に生えている草木の伐採はできません。所有者の皆さんは適切な管理をお願いします。問い合わせ、建設管理課、用地管理担当、電話 423-9504、 高架事業、道路整備課、維持担当、電話 423-9659。 マイナンバーカードの申請・受け取り。予約・問い合わせ、マイナンバーカード予約専用電話番号、電話 423-9751、市民課マイナンバーカードコールセンター、電話 423-9509。 手続きは事前予約制です。 顔写真の無料撮影も行っています。電話またはホームページからご予約ください。受け取りはお早めにお願いします。また、マイナポイントの申請は9月末までです。2月末までにマイナンバーカードを申請した人が対象。詳しくは市ホームページをご確認ください。延長会長と休日会長。受付時間延長日、8月21日月曜日と9月20日水曜日の9時から19時まで。休日会長日、8月13日日曜日、26日土曜日、9月10日日曜日、23日祝日の9時から15時まで。出張申請、申請のみ受付、受け取りはできません。日時と場所をお知らせします。8月3日木曜日、10時から16時まで、八木市民センター。8月17日木曜日、10時から16時まで、春木市民センター。9月5日火曜日、10時から16時まで、山台市民センター。9月14日木曜日、10時から16時まで、東岸和田市民センター。以上です。代理人受領できるケースが広がりました。マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則ですが、申請者本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取ることができます。代理人受領のための必要書類はケースにより異なります。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。やむを得ない理由により、来庁が困難であると認められるケース。成年被後見人、被補佐人及び被補助人。小中学生、就学前児童。高校生、高専生。75歳以上の高齢者。病気や身体などの障害により来庁が困難な人、長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者、妊婦、長期国内外出張者など、海外留学している人。以上です。
会議などを公開します。傍聴希望者の受付は会議開始の30分前から10分前に各会場前で行います。当日先着順です。第5期自治基本条例推進委員会。日時8月7日月曜日午前10時。場所市役所新館4階。内容第4期推進委員会の建議内容ほか、定員10人、問い合わせ、企画課企画担当、電話 423-9493、ファクス 423-6749、都市計画審議会、日時8月9日水曜日午後3時、場所市役所新館4階、内容、山台東のまちづくり、定員8人、問い合わせ、都市計画課、都市計画担当、電話 423-9629、市民病院地域医療支援委員会、日時、8月10日木曜日午後2時、場所、市民病院、内容、地域医療支援病院業務報告ほか、定員5人、問い合わせ、医療マネジメント課地域医療担当、電話 445-1000。 第2回教育委員会評価委員会、日時8月10日木曜日午後2時、場所市役所新館4階、内容教育委員会の点検・評価ほか、定員10人、問い合わせ、教育委員会総務課、電話 423-9605、産業活性化推進委員会。日時、8月21日月曜日午後3時。場所、市役所新館4階。内容、新産業ビジョン岸和田。岸和田市産業振興基本計画の評価ほか。定員10人。問い合わせ、産業政策課事業者支援担当。電話、423-9485。スポーツ推進審議会。日時、8月23日水曜日午後3時。場所、市立公民館。内容、スポーツ振興主要事業ほか。定員5人。問い合わせ、スポーツ振興課。電話、447-7073。第3回総合教育会議。日時、8月24日木曜日午後1時。場所、市役所新館4階。内容、次期教育大綱の策定に向けてほか。定員10人。問い合わせ、企画課政策担当。電話、423-9492。行財政改革検討委員会。日時、9月1日金曜日午前10時。場所、市職員会館。内容、新行財政改革プランの取り組み方針。定員10人。問い合わせ、行財政改革課、行財政改革担当。電話、423-9405。毎月勤労統計調査特別調査にご理解ご回答を。7月31日現在、常用労働者を1人から4人雇用する事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。8月上旬から対象調査区内の全事業所に統計調査員が訪問し、常用労働者数などを調査します。対象地域、岸木町、野田町2丁目、問い合わせ、府統計課勤労教育グループ、電話 06-6210-9200、宅地建物取引業人権推進員制度、府では、宅地建物取引におけるあらゆる人権問題をなくすため、業界団体と連携し、宅建業者の従業者を対象に、宅地建物取引業人権推進員を養成しています。人権推進員を設置している店には、ステッカーを掲示しています。問い合わせ、府建築振興課、電話06-6210-9734。事業所などで PCB を含む電気機器等はありませんか？低濃度 PCB 廃棄物は令和9年3月末までの処分が義務付けられています。計画的に処理をお願いします。高濃度 PCB 廃棄物の処分期間は終了していますので、万一発見された場合は、直ちに、府産業廃棄物指導課までご連絡ください。詳しくは、府ホームページをご確認ください。問い合わせ、府産業廃棄物指導課、電話 06-6210-9583。政治家の寄付は禁止です。政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも公職選挙法により禁止されています。一人一人がルールを守って明るい選挙を実現しましょう。次のような政治家による寄付は禁止されています。祭礼や地域の行事への寄付、政治家の秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い、香典など、お中元、お歳暮、問い合わせ、 選挙管理委員会事務局電話 423-9693 男女共同参画センターをご利用ください。地域活動やグループ活動の際にご利用ください。5人以上の利用で有料で部屋の貸し出しをしています。使用料や予約方法についてはホームページからご確認ください。問い合わせ男女共同参画センター、電話 441-2535、 ファックス 441-2536。 秋の安全運転講習会、問い合わせ建設管理課交通安全担当、電話 423-9499。 申し込み不要、当日先着順で受講は無料です。対象校区外での受講も可能です。受講の際は交通安全運転講習受講等記録カードをご持参ください。カードは交通安全協会や講習会場で20円で販売します。時間午後7時から8時まで、30分前開場。対象校区、日程、場所、定員の順にお知らせします。中央、城内、浜、東高、朝陽、9月4日月曜日、市職員会館、80人。朝日、太田、秀才、天神山、東桂木、9月5日火曜日、東岸和田市民センター、50人。時は、八木、八木北、八木南、9月6日水曜日、八木市民センター、80人。山台北、城東、山台南、山滝、光明、9月7日木曜日、山台市民センター、50人。春木、大芝、新城、城北、大宮、9月8日金曜日、春木市民センター、80人。以上です。健康福祉、肝炎ウイルス検診を受けましょう。肝炎ウイルスへの感染の有無は血液検査で調べます。早めの検査が適切な治療につながり、肝硬変や肝がんなどの深刻な症状に進行することを防ぎます。対象、本市の住民基本台帳に記載があり、受診当日に40歳以上で、過去に B、C 型肝炎ウイルス検査を受けたことがない人、肝臓病の治療中または経過観察中の人、B、C 型肝炎の治療を受けたことがある人、勤務先などで受診できる人は受診できません。場所と受付期間。1、市内実施医療機関。来年3月まで。2、保健センター。来年2月まで予約制。費用500円。無料対象者については問い合わせしてください。問い合わせ、保健センター。電話 423-8811。ファックス 423-8833。麻疹、はしか、風疹予防接種を受けましょう。麻疹、はしか、風疹予防接種は、1歳の時と小学校就学前の計2回の接種を受けることで、免疫の持続期間を長く保つことができます。接種対象年齢を過ぎると、1万円程度の接種費用が必要です。まだ受けていない人は、早めに接種しましょう。対象、一期は、1歳から2歳の誕生日の前日までの子。2期は、平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれの子。接種期限は来年3月31日日曜日まで。場所、市内実施医療機関。問い合わせ、保健センター。電話、423-8811。ファックス 423-8833。なお、 予診票をお持ちでない人はお問い合わせください。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の受給者は、所得状況届、現況届の提出を、所得状況届、現況届の案内を8月初旬にお送りします。手当を受給している人は、毎年8月に所得状況届、現況届の提出が必要です。届出がないと11月期、特別児童扶養手当は12月期以降の手当が受けられませんので、8月24日木曜日までに必ず提出してください。特別児童扶養手当、中程度以上の身体障害または知的障害、精神障害のため、日常生活において看護を必要とする20歳未満の児童を看護または養育している人に支給します。支給制限。1、所得制限に該当。2、施設に入所中。4、障害を支給事由とする年金給付を受けている。に該当。支給金額。1級53,700円、2級35,760円、支給月4月、8月、12月期分は11月。特別障害者手当、知的を含む精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給します。支給制限。1、所得制限に該当。2、施設に入所中。3、3ヶ月以上長期入院中に該当。支給月額27,980円。支給月5月、8月、11月、2月。障害児福祉手当、知的を含む精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給します。支給制限。1、所得制限に該当。2、施設に入所中。4、障害を支給事由とする年金給付を受けているに該当。支給月額15,220円。支給月5月、8月、11月、2月。問い合わせ、障害者支援課障害福祉担当。電話 423-9446。ファクス 431-0580。盲ろう者通訳介助者養成研修受講者募集。視覚と聴覚に重複して障害のある盲ろう者のコミュニケーションと移動を支援するために、通訳介助を行う盲ろう者通訳介助者の養成研修です。受講料は無料です。対象、全会受講できる人。日程、9月15日金曜日から来年3月12日火曜日までの期間で全20回。場所、府立福祉情報コミュニケーションセンター。費用、実費、テキスト代。定員60人。申し込み先着順。申し込み問い合わせ、8月15日火曜日必着で、市障害者支援課で配布する申し込み書を郵送またはファクスで。宛先、郵便番号 537-0025、 大阪市東成区中道1丁目 3-59 府立福祉情報コミュニケーションセンター内社会福祉法人大阪障害者自立支援協会へ。電話 06-6748-0587、 ファクス 06-6748-0581。 6748-0589。
募集、幼稚園、小中学校の講師登録者を随時募集。問い合わせ、教育委員会総務課、電話 423-9606。幼稚園、小中学校で働く講師を募集しています。登録は随時受け付けます。年度途中の採用もあります。年齢、経験は問いません。詳しくはお問い合わせください。また、教員免許更新に関する相談なども受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。対象、教員免許を有する人、現場の声、感じるやりがいと達成感、実習だけではわからなかった学校現場の仕事や働き方を知り、自分の経験につながっています。運動会や音楽会などに向けて、子どもたちと一体となって取り組む時間が楽しくやりがいを感じます。また、教員採用試験に向けて、校長、教頭先生が面接について指導してくれ、他の先生たちも模擬授業の相談に乗ってくれるので安心です。市民病院正職員を募集。変則勤務が可能な人に限ります。申込書は市民病院ホームページからダウンロードできます。来年4月採用予定ですが、資格免許取得者は早まる場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。試験8月27日日曜日に市民病院で。1. 看護師・助産師。対象、いずれも昭和54年4月2日以降に生まれ、各免許を取得した人、または昭和59年4月2日以降に生まれ、各免許を来春取得見込みの人。試験内容、適性検査、面接。募集人数、看護師40人程度、助産師5人程度。年度内の採用予定人数。申し込み問い合わせ、8月7日月曜日から18日金曜日までに、直接または郵送で申し込み書を、宛先、郵便番号 596-8501、経営管理課まで、電話 445-1000。 2. 医療ソーシャルワーカー。対象、昭和59年4月2日以降に生まれ、社会福祉士資格を取得した人、来春取得見込みの人を含む。試験内容、専門試験、面接、専門知識を問う口頭試問。募集人数、1人。申し込み問い合わせ、8月18日金曜日必着で、直接または郵送で申し込み書を、宛先、郵便番号 596-8501、経営管理課まで、電話 445-1000。 3. 作業療法士。対象、平成5年4月2日以降に生まれ、作業療法士免許を取得した人、来春取得見込みの人を含む。試験内容、専門試験、面接。募集人数、1人。申し込み問い合わせ、8月18日金曜日必着で、直接または郵送で申し込み書を、郵便番号 596-8501、経営管理課まで、電話 445-1000。 4. 臨床検査技師。対象、平成3年4月2日以降に生まれ、臨床検査技師免許を取得した人、来春取得見込みの人を含む。試験内容、専門試験、面接、専門知識を問う口頭試問。募集人数、1人。 申し込み問い合わせ、8月18日金曜日必着で、申し込み書を、宛先、郵便番号 596-8501、経営管理課まで、電話 445-1000、和歌山大学岸和田サテライト、専修地域のニーズに応じた地域密着型の高等教育や生涯学習の場で、土曜日と平日夜間を中心に授業を開講しています。この機会に和歌山大学の学生と一緒に学んでみませんか？募集要項は市企画課などで配布するほか、岸和田サテライトホームページからもダウンロードできます。また、友の会夏季講演会と同時に、後期学部開放授業説明会を行います。詳しくは、岸和田サテライトホームページをご確認ください。学部開放授業の受講生を募集。対象18歳以上、高校生不可。科目 SDGs 地球。大阪南部の地域防災。費用、受講料、1科目1万1000円。定員、各20人程度。登録期間、8月8日火曜日の午前10時から9月8日金曜日の午後5時まで。インターネットによる仮登録。大学院科目等履修生を募集。対象、大学を卒業した人、または同等以上の学力を持つ人。科目、日本経済史、エリアマネジメント。費用、入学検定料5000円、入学料1万円、授業料1単位14,400円。単位数は募集要項参照。定員、各科目とも若干名。出願期間、8月21日月曜日から25日金曜日まで。友の会夏季講演会、後期学部開放授業説明会。日時、9月2日土曜日の午後2時。場所、自然資料館。内容、生涯学習機関としての大学の地域連携。講師は和歌山大学生涯学習リカレント教育推進室長の村田和子氏。定員40人、当日先着順。問い合わせ、和歌山大学岸和田サテライト。電話、ファクスとも 433-0875。公共事業予定地の一時使用者を募集。市が保有する公共事業予定地の一時使用者を8月1日火曜日から募集します。申し込み先着順。所在地、面積をお知らせします。学原町724-2ほか一筆、175平方メートル。学原町723-6、168平方メートル。巻末町1155-3ほか二筆、382平方メートル。巻末町1126-10ほか三筆。670平方メートル。小松里町547-7、243平方メートル。南町1668-2の一部、59平方メートル。以上です。貸付期間は最長5年で、建物の設置などは不可、駐車場などの平面的な利用のみ可能です。申し込み資格、条件があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、建設管理課、用地管理担当。電話 423-9504。緑地保全等審議会市民委員を募集。 市の緑地の保全や緑化推進のための施策・計画について調査・審議するために市民委員を公募します。会議は年3回程度、平日昼間に開催します。詳しくは市ホームページをご確認の上ご応募ください。対象、18歳以上の市内在住・在勤・在学者、すでに他の委員となっている人を除く。テーマ1、緑地保全等審議会への応募動機、及び2、市内における公園・緑地の今後の在り方や緑化推進について考えていること。任期、移植日から諮問事項に関する調査審議が終了した日まで、2年程度。募集人数1人、書類選考、報酬1会議につき9000円、申し込み問い合わせ、8月31日木曜日必着で、直接または郵送ファクスで、テーマについて800字程度のレポート、住所、氏名、振り仮名、生年月日、性別、電話番号、地域活動などの経験を記入して、宛先、郵便番号 596-8510、水と緑化整備担当へ、電話 423-2370、ファクス 423-7239。高齢者趣味の作品展、出展作品を募集。対象、市内在住で、おおむね60歳以上の人。作品、短歌、俳句、川柳は短冊で、俳画、色紙で、書、長さ2メートル以内で、陶芸、50センチ四方以内で、写真、四つ切りワイド以内で、絵画、20号以内で、手芸、横幅1メートル以内で、その他、1メートル ×50 センチ以内で。展示期間、11月7日火曜日から9日木曜日の午前10時から午後4時半まで。最終日は午後2時まで。場所、南海並切ホール。作品の搬入、11月6日月曜日の正午から午後2時まで。出品者が南海並切ホールへ直接持参。申し込み問い合わせ、8月11日祝日から16日水曜日までを除く、8月31日木曜日までに直接各町の老人クラブまたはオプソル福祉総合センター内老人クラブ連合会事務局まで。電話439-0633。なお、作品は裏に住所、氏名、電話番号を記入して、1人2部門、1部門2点以内までで、昨年の作品展以降に制作し、未発表のものに限ります。企画サイズ、厳守。きれいな住みよい街づくりのための標語、ポスターを募集。対象、学生の部、市内在住在学の小中学生、高校生、一般の部、市内在住在勤者。テーマ、1、街を美しくする。2、青少年の健全育成のための環境づくり。3、緑の保全と推進。作品の企画、標語、はがきで、ポスター、四つ切り画用紙で。申し込み問い合わせ、9月1日金曜日必着、郵送で、住所、氏名、電話番号を記入して、宛先、郵便番号 596-0825、阿武町2丁目4-30、廃棄物対策課内、 町を美しくする市民運動推進協議会事務局まで。電話 423-9444。 なお、作品には必ずテーマを記入。1人1点、未発表のものに限ります。商品名などは記入不可です。
人権啓発誌、読書感想文を募集。差別のない社会を作ることの大切さなど、人権をテーマとした作品を募集します。詳しくは、府ホームページをご確認ください。対象、府内在住、在学の小中学生。作品の企画、詩は規定なし。読書感想文は、400字詰め原稿用紙で、小学校、小学部、低学年、高学年は3枚以内。中学校、中学部は5枚以内。申し込み。作品には、作品名、学校名、学年、氏名を記入してください。9月1日金曜日必着で、応募票と作品を直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-0042、鴨居町4丁目 6-18、男女共同参画センター内、市、人権男女共同参画課人権推進担当へ、電話 429-9833、ファクス 441-2536、問い合わせ、府人権企画課教育啓発グループ、電話 06-6210-9281、ファクス 06-6210-9286。 なお、各部門とも1人1点、未発表のものに限ります。応募作品の返却はできません。応募票は、府ホームページからダウンロードできます。差別のない明るい街づくりのための標語やポスターなどを募集。人権の大切さや人とのつながり、優しさをテーマにした作品を募集します。詳しくは、各市民センター、山滝支所に備え付けの応募要領や、市ホームページをご確認ください。対象、市内在住、在勤、在学者。募集内容は次の通りです。テーマ、人権。応募形式は、ポスターと標語があります。ポスターは、四つ切り画用紙、郵送で。標語は、はがき、電子メール、ファクスのいずれか。テーマ、笑顔、優しさ、思いやり。応募形式は、絵手紙と写真があります。絵手紙は、はがき、または同程度の大きさの用紙。郵送で。写真は、四つ切り以上の印刷物を郵送で、または5メガバイト以下のデータを電子メールで。以上です。申し込み問い合わせ。9月30日土曜日必着で、住所、氏名、振り仮名、電話番号、写真はタイトルを記入し、各応募形式で、宛先、郵便番号 596-0042、鴨居町4丁目 6-18、男女共同参画センター内、人権男女共同参画課人権推進担当へ、電話 429-9833、ファクス 441-2536、メールアドレス、人権 S、jinkens@citycity.kishiwada.osaka.jp。 なお、応募点数に制限はありません。未発表のものに限ります。応募作品の返却はできません。入選作品は、氏名とともに公表します。 府立南大阪高等職業技術専門校生徒募集。空調設備課で10月入校の生徒18歳以上を募集します。また、見学会も開催します。詳しくはお問い合わせください。出願期間と定員。1、8月22日火曜日まで。定員5人程度。2、8月23日水曜日から9月13日水曜日まで。定員若干名。費用、年間11万8800円。減免制度あり、別途教科書代。問い合わせ、府立南大阪高等職業技術専門校。電話、0725-53-3005。ファックス、0725-53-3015。なお、願書は居住地を管轄するハローワークで受け付けます。木式中学校夜間学級生を募集。日常生活に必要な基礎的な学力や知識を身につけ、中学校の卒業資格を取ることができます。ひらがなの読み書きから勉強でき、授業料は無料です。対象、府内に住む満15歳を超えている人で、中学校を卒業していない、または実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した人。授業時間、月曜日から金曜日午後5時25分から8時半まで。申し込み問い合わせ、土曜日、日曜日を除く8月25日金曜日から9月8日金曜日までに入学許可申請書を直接木式中学校または教育委員会総務課学事担当へ。木式中学校夜間学級専用番号は 438-6553、 午後0時半から9時までです。教育委員会総務課学事担当は電話 423-9607。 なお、入学許可申請書は木式中学校と教育委員会総務課にあります。保険年金。国民年金のお知らせ。支払いはお得な口座振替で。国民年金保険料の10月から来年3月分を10月末日に口座から引き落とす6ヶ月前納なら1130円割引されます。希望者は8月31日木曜日までに届け出てください。また、毎月納付でも当月保険料を当月末に引き落とす早割だと年間600円割引されます。早割は随時受け付けています。届け出は年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳、金融機関の届け出印を持って金融機関の窓口で、国民年金保険料、口座振替え納付、変更、申し出書を提出してください。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122、市民課国民年金担当、電話 423-9460。国民年金保険料の追納、国民年金保険料の免除、全額免除、一部納付、納付猶予、学生納付特例の承認期間がある場合、受給額が少なくなります。10年以内であれば、遡って保険料を納め、追納、将来の受け取り額を増やすことができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に一定の額が加算されます。希望する人は、貝塚年金事務所にお申し出ください。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122 国民年金基金。国民年金基金は国民年金、老齢基礎年金に上乗せする公的制度で、加入できるのは20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者、自営業者などで定額保険料を納めている人、および60歳以上65歳未満の人や海外に居住して国民年金に任意加入している人です。納めた掛け金は全額が税申告の社会保険料控除として所得から控除されます。また、老後に受け取る年金にも公的年金等控除が適用されるなど、税法上の優遇措置があります。問い合わせ、全国国民年金基金、電話 0120-65-4192。 子育て。保育施設の年度途中入所の申し込みは期限内に。年度途中の入所日は原則毎月1日。入所申し込み締め切り日は原則入所を希望する月の前月10日です。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は全開帳日となります。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。空き状況についてはホームページからご確認ください。なお、市内保育施設の月途中入所日はありませんのでご注意ください。問い合わせ、子育て施設課、保育・幼稚園担当、電話 423-9483。 令和6年度保育施設入所申し込みを受け付け。来年4月1日入所の保育施設の入所申し込みを窓口混雑緩和のため地区別で受け付けます。また、受付期間中に夜間・休日受付を実施します。詳しくは本市9月号や市ホームページをご確認ください。申し込み書配布。9月1日金曜日から子育て施設課、各市民センター、山滝支所、各教育保育施設で。申し込み問い合わせ、9月1日金曜日から11月17日金曜日に直接子育て施設課、保育・幼稚園担当へ。電話 423-9483。児童扶養手当現況届、一人親家庭医療証更新申請書の提出を。児童扶養手当、一人親家庭医療を受給している人は、8月中に現況届、更新申請書を提出してください。前年の所得や看護、養育の状況などについて確認するためのもので、届け出がないと、11月分以降の手当の支給及び11月1日以降の医療証の発行ができません。平日の午前9時から午後5時半の間に来庁できない人は、次の日程で開庁時間の延長や休日開庁をしていますので、必ず提出してください。詳しくは7月末に送付した案内をご確認ください。なお、年金受給により、一人親家庭医療のみ受給中の人は、9月に更新申請を受け付けます。後日、案内をお送りしますので、ご確認ください。時間延長。8月8日火曜日と10日木曜日の午後5時半から8時まで。休日開庁。8月12日土曜日と13日日曜日の午前9時から午後5時半まで。問い合わせ、子ども家庭課子育て給付担当、電話 423-9624、 医療助成担当、電話 423-9480。 来年4月からの幼稚園児を募集します。問い合わせ、 各幼稚園、私立幼稚園3歳児、通園区が廃止され、居住地に関わらず、3歳児を募集している園に申し込みができます。願書を提出できるのは1園のみです。対象、令和2年4月2日から令和3年4月1日に生まれ、市内在住または来年3月末までに転入予定の幼児、証明書が必要です。募集園などは次の通りです。私立幼稚園3歳児募集、園名と電話番号、記式 422-0881、朝陽 439-6160、朝日 427-4973、大芝 439-8258、大宮 445-1053、城北 444-3668、八木 445-4552、八木南 444-1090、時は 427-1441、山台北 444-1115、以上です。定員各25人。願書配布。9月4日月曜日から各私立幼稚園で、午前8時半から午後5時まで。願書受付。9月13日水曜日と14日木曜日の午後2時から5時までに先の募集園で。なお、応募多数の場合は、10月4日水曜日午後2時に募集園で公開抽選を行います。定員に達しない園があれば、二次募集を行います。10月11日水曜日に、木式幼稚園で公開抽選。私立幼稚園、3歳児から5歳児。3歳児から5歳児を募集します。申し込み方法など、詳しくは各園にお問い合わせください。また、各私立幼稚園では、保育終了後の預かり保育も実施しています。募集園などは次の通りです。私立幼稚園、3歳児から5歳児募集。園名、電話番号、募集人数の順にお知らせします。聖母、437-1687、3歳児15人、4歳児5人、5歳児なし。岸和田泉 427-1952 3歳児150人4歳児25人5歳児25人以上です。願書配布9月1日金曜日から子どもの人権110番令和5年度キャッチコピー困ってない？悩んでない？一緒に考えよう。いじめを受けている、学校に行けないなどの苦しみを抱えていたら、一人で悩まず、次の番号へ電話してください。電話 0120-007-110。 秘密は守ります。通話料無料です。日時8月23日水曜日から8月29日火曜日の午前8時半から午後7時まで。土曜日、日曜日は午前10時から午後5時まで。問い合わせ、大阪法務局人権擁護部、電話 06-6942-9496。